一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その1、負け惜しみを言う側になるのではない。言われる側になるのだ。あなたは普段負け惜しみを言うことはありますか？負けてしまったけど別に気にしていないよ。あの人は仕事ができるけど性格が悪い。あの人はモテるけど別に羨ましいとは思わないね。あの人が成功しているのは運が良かっただけでしょう。今はうまくいっているみたいだけどどうせすぐ失敗するに決まっている。自分の負けた時や失敗した時素直に認めようとせず言い訳をしたり強情を張ったりして虚勢を張りたくなります。悔しい気持ちが湧くのでしょう。負けたことが悔しくてたまらないと何か一言ケチをつけて相手の勝利を否定したくなる。保身の気持ちが働いて負け惜しみを言いたくなることもあるかもしれません。しかし負け惜しみを言いたくなったら要注意です。負け惜しみは下っ端が言うセリフだからです。負け惜しみとは犬の遠吠え。負け惜しみを言っているのは私は小物ですと公言しているようなもの。負け惜しみを言う人たちは常に地位や力のない人たちです。負け惜しみとは言い換えると負け犬の遠吠えです。そのため負け惜しみを言えば言うほど哀れでみすぼらしい雰囲気が漂い始めます。軽い気持ちで負け惜しみを言いそうになりますが実は恥ずかしい言葉なのです。そもそも負け惜しみを言ったところで何の役に立つのでしょう。自分の実力が高まるわけでもなければ勝負をやり直せるわけでもありません。負け惜しみを言っているとそこでストレスが吐き出され反省しなくなります。負け惜しみを言っている限りますます小物から抜け出せなくなるのです。負け惜しみを言う側になるのではなく言われる側になる。あなたの人生を変えるために心がけたいことがあります。負け惜しみを言う側になるのではありません。言われる側になるのです。負け惜しみを言われる側になるということはそれだけ高い地位や大きな力がついたことを意味します。負け惜しみを言われる側になるためにはどうすればいいか。とことん実力をつけることにつきます。一言で言えば強くなるということです。勉強にせよ仕事にせよスポーツにせよ自分が勝負する分野で実力を身につけていくことです。学生であればしっかり勉強して学力を上げ成績優秀者になります。社会人であればしっかり仕事力を身につけて仕事ができる人になります。群を抜いた実力を身につけ周りから恐れられる存在になることです。周りから負け惜しみを言われるようになったらあなたの地位や力が高まった証拠です。周りから負け惜しみを言われるようになったらムッとするのではなく喜んでください。それはあなたの実力がついて強くなった証拠です。周りから一目置かれている証拠なのです。負け惜しみを言う側になるのではなく言われる側になる。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その2、ゆっくり行動するから勇気が出ない。スピードを出して行動すると勇気が出る。怖いことに挑戦するときは勇気が必要です。怖いことに挑戦するときゆっくりした行動になりがちです。恐怖感が強いとビクビクして足がすくみます。ストレスを感じるのでなかなかやる気も出ません。弱腰になってなかなか一歩が踏み出せません。恐怖があるとゆっくり進めたくなるでしょう。抵抗が強いので近づきにくい。トラブルがあってはいけないので様子を見ながらゆっくり取り組んだ方が良いように思えます。視野を信者や臆病者なら注意深くなってなおさら行動が遅くなるでしょう。しかしそれは逆効果です。ゆっくり行動するとかえって恐怖を感じやすくなります。怖い怖いという心の叫びが心の中で反響します。行動が遅い分恐怖に集中しやすくなってますます恐怖が増幅されます。恐怖が最高潮に達すると今度は足が震え出し動けなくなるでしょう。ゆっくり行動するから勇気が出ないのです。勇気を出すにはどうすればいいのか。それはスピードを出して行動することにあるのです。スピードを意識して行動しましょう。スピードを出して行動すると適度な忙しさが生まれるため恐怖を感じにくくなります。全力のスピードでもいいですが無理に頑張る必要はありません。少しスピードを出すだけでも随分感じ方が変わります。あれほど暴れ回っていた恐怖心が一時的に消えるでしょう。勇気がなくてもスピードを出して行動すれば結果として勇気のある行動ができるようになります。お化け屋敷はゆっくり歩くから怖いのです。お化け屋敷を全力疾走で駆け抜ければ恐怖が吹き飛びます。しかも一瞬で通過できます。言いにくい報告を上司に言わなければいけないならゆっくりではなくさっと伝えることです。もじもじしていると余計に怖くなって報告しにくくなります。スピードを意識すれば勇気が出て言いにくい報告も簡単にできるでしょう。勇気を出したいときはスピードを出して行動しましょう。アクセルを踏んで勢いをつけましょう。大きく息を吸って気合を入れればあとは前に出るだけ。一気に終わらせるつもりで頑張るのも悪くありません。視野を信者、臆病者という自覚があるならなおさらスピードを意識することです。スピードを出して行動すると勇気が出るのです。勇気を出したいときはスピードを出して行動する。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その3、ポジティブ思考で満足しない。ポジティブ行動に取り組む。巷ではポジティブ思考が大事と言われています。 ポジティブ思考とは、物事を肯定的、前向きに捉える思考法のことを言います。一般的に、ポジティブ思考は好ましいこと、ネガティブ思考は好ましくないこと、とされています。書店に行くと、自己啓発書がたくさんあって、どれもポジティブ思考を教える内容が書かれています。ポジティブ思考を否定する人はいません。ポジティブ思考の人は、物事を明るく考えるため、幸せに生きることができます。いつも明るく楽しい気持ちでいられ、笑顔も元気も増えます。イライラすることが減って、ストレスが半減して、心に余裕が生まれます。幸せに人生を生きるためにも、ポジティブ思考は欠かせません。日頃からポジティブ思考を意識している人も多いのではないでしょうか。しかし、ここでよくある落とし穴があります。ポジティブ思考だけで終わっているというパターンが多いのです。ポジティブ思考を目指すのはいいですが、ポジティブ思考になって満足するのはまだ早い。思っているだけでは何も変わりません。頭の中が変わっても、肝心の行動が変わっていなければ無意味です。いくら前向きに考えることができても、あくまで思考だけで完結して、現実は何も変わりません。ポジティブ思考の後のポジティブ行動こそ本番。ポジティブ思考の後に大切なことがあります。それがポジティブ行動です。ポジティブ行動とは、人を元気や幸せにする行動や、世のため、人のためになるような行動のことを言います。ポジティブな行動があってこそ、現実は変わります。ポジティブになるだけでは思考は変わっても、現実は変わりません。ポジティブな行動を起こすことで、現実が変わります。むしろ、ポジティブ思考の後のポジティブ行動こそ本番です。ポジティブ行動は小さなことでいい。ポジティブ行動とはいえ、難しいことではありません。小さなことでいいのです。部屋の掃除をする。バスや電車で席を譲る。きちんと人に挨拶をする。新しい趣味や習い事を始めてみる。定期的に運動をして汗を流す。勇気を出して新しい仕事に取り組んでみる。これだけでいいのです。また、社会に貢献する行動も大切です。地域活動やボランティア活動に参加することも立派なポジティブ行動です。ポジティブ思考ばかりに気を取られ、ポジティブ行動を忘れていませんか？実際は、ポジティブ思考より、ポジティブ行動の方がはるかに大事です。現実を変えるのは思考ではなく行動です。究極を言えば、ポジティブ思考がなくても、ポジティブ行動さえあれば、現実は好転します。ポジティブ思考も大切ですが、きちんとポジティブ行動に取り組みましょう。行動、行動、また行動。ポジティブ行動こそ本当のゴールです。ポジティブ思考だけで終わるのではなく、きちんとポジティブ行動に取り組む。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その4。できることすらしないと、できることが減っていく。できることから始めると、できることが増えていく。できることであっても、取り組まない人がいます。できることが分かっている。取り組んだところで、新しい発見も成長もない。慣れていることだから、改めて取り組む必要はない。あえて避けるからには、それなりの言い分があるでしょう。すでに、できることなら、平凡で簡単に感じるのも、当然です。取り組んだとしても、刺激も新鮮味も乏しいため、つまらなく感じるでしょう。だからといって、できることをしないのはよくありません。できることすらしないとどうなるか。できることが減っていくのです。筋力であれ能力であれ、使わないと衰えていく。人の体は生物です。できることすらしないと、基礎体力、基礎学力、基礎技術が低下していきます。筋力であれ能力であれ、使わないと衰えます。以前はすぐできたことが、だんだん時間がかかるようになる。以前は簡単に感じたことが、だんだん難しく感じてくるようになる。今は素晴らしい知恵や知識が身についていても使わないまま時間が長くなるといずれ忘れます。今はできる状態であってもあれこれ理由をつけて取り組まないといずれできなくなります。おかしいな。以前はできていたのにできなくなってしまったと焦ることになる。気づけば何もできない人間になっているのです。できることから始めよう。まずできることから始めましょう。難しそうなことであっても最初から諦めるのではありません。難しい仕事があっても1から10まで全てできないわけではないでしょう。部分的にできることがあるはずです。部分的でもいいのでできることから始めましょう。自分の今の実力でできる範囲でいいので少しずつ取り組んでいきます。できないことは後回しでいいのでひとまずできることから始めます。できることをしていると途中で新しい知識や技術を身につけていきます。だんだん知恵が磨かれ体力もついてきます。経験値が上がることで頭も体も鍛えられレベルアップしていきます。気づけばできることが増えているのです。以前はできなかったことがいつの間にかできるようになります。これが成長です。単調で平凡に感じても現状を維持するという意味では一定の効果があります。できることから始めようという口癖を身につけましょう。あなたの成長スピードを上げる言葉です。できることから始めてできることを増やしていく。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その後。 命までは取られないと思えば勇気が出る。勇気を出すにはどうすればいいでしょうか。勇気を出すにはある一言を自分に言い聞かせましょう。命までは取られないという一言です。あなたは今勇気を出して取り組もうとしていることにはどんなリスクがあるでしょうか。失敗するとどんなデメリットがあるでしょうか。もちろん勇敢な行動にはある程度のリスクを覚悟する必要があるでしょう。恥をかくかもしれないリスク。お金を失うかもしれないリスク。余計な仕事が増えるかもしれないリスク。自分の評価を下げるかもしれないリスク。将来の選択肢が減るかもしれないリスク。リスクが大きくなるにつれて不安や恐怖も大きくなります。ストレスが大きくなると抵抗感が出てきて臆病な気持ちも強くなります。しかし、どんなリスクであっても命までは取られないはずです。怖いこと、恥ずかしいこと、難しいことだとしても命は無事のはずです。命まで取られないなら、実は大したことはありません。世の中で唯一取り戻せないのは命だけです。命だけは泣こうと騒ごうと取り戻せません。どれだけ大金を積もうと悪あがきをとしようと絶対無理。残念ながら命に関しては失ってしまえば最後ですが、逆を言えば命以外なら何でも取り戻せます。失敗したらやり直せばいい。物が壊れたら新しく買い直せばいい。お金を失ったらまた稼げばいい。友人を失ったら新しく友人を作ればいい。告白して振られたら立ち直ればいい。家が燃えたらまた建てればいい。恋人を失ったら復縁するか新しい人を見つければいい。命は絶対取り戻せませんが、命以外なら取り戻せます。仮に取り戻せなくても別の選択肢や代わりになるものがたくさん存在します。勇気が出なくてビクビクしたら命までは取られないと言い聞かせてください。視点を上げてもっと客観的になって自分が小さなことに悩んでいることに気づくことです。小さなことを大げさに考えているだけです。勇気が必要なことであっても死ぬほどではないはずです。臆病に悩んだらくよくよするのではなく吹き飛ばしましょう。命までは取られないと思えば勇気が出ます。臆病な気持ちに悩んだら命までは取られないと自分に言い聞かせ勇気を出す。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その6。自分のためと思うと勇気が出ない。大切な人のためと思うと勇気が出る。勇気が出ない理由の一つ。それは自分のためと思っていることです。もちろん自分のためと思うことが悪いわけではありません。人生の主役は自分なのですから、誰でも自分のために行動するのが普通でしょう。主役を輝かせるためには努力が欠かせません。自分のためと思えば面倒なことも取り組めます。自分のためと思うことは純粋で正直な気持ちの一つ。仕事も勉強もスポーツも自分のためと思えば積極的になれます。自分のためと思うからこそやる気も勇気も湧いてくるでしょう。しかし自分のためというモチベーションは意外と弱く長続きしません。行動しなくても困るのは自分だけです。自分さえ我慢していればそれで済みます。面倒な気持ちに負けたり臆病な心が邪魔したりしてまあいいかと諦めやすい。上手な言い訳をすることで自分に逃げ道を作ってしまい諦めたことを正当化できます。自分のためと思うと勇気が出ないのです。心がけたいのは大切な人のため。どうすれば勇気が出るのか。心がけたいのは大切な人のためです。人は大切な人のために行動するとき勇気が出ます。大切な人の幸せを願ったり祈ったりするとき人一倍の勇気が出るようになっています。もともと臆病な人であっても大切な人のために動こうとすると潜在的な力を発揮できるから不思議です。また大切な人のためと思うと外に注意が向きます。注意が外に向けば向くほどいい意味で自我を忘れることができ照れや恥ずかしさを感じにくくなります。そして一歩踏み出す勇気が出るのです。大切な人のためを意識すると潜在的な力が目覚める。子を持つ親が勇気ある行動ができるのは我が子のためという気持ちがあるからです。恥ずかしいことであっても我が子のためと思えば放っておけません。多少危険があろうと自然と心が強くなり勇気が出るようになります。自分の命を削ってでも勇敢な行動をやり抜こうとします。仕事においても自分のためよりお客様のためと意識した方が勇気が出やすい。手間暇のかかることであってもお客様のためと思えば意識が向上します。責任感が出てきて積極的に取り組めます。使命感が湧いて自然と勇気が湧いてくるのです。人間は自分のためより人のために行動する方が勇敢になれます。大切な人のためを意識すると強いモチベーションが生まれ潜在的な力が目覚めます。自分のためより大切な人のための方が使命感と責任感が湧くため勇気がみなぎるようになるのです。人の幸せを願うことは自分を強くすること。勇気を出したいなら大切な人のためを意識するようにしてください。大切な家族、大切な友人、大切なお客様、その他大切な人々。人の幸せを願うことは自分を強くすることです。心が強くなり、物事を恐れない強い気力が湧いてきます。 自分でも驚くほどの勇気が湧いてくるのです。自分のためより大切な人のためを意識する。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その7。初対面で楽しく長話ができた人は相性が良いと考えて間違いない。運命の人になるかもしれない。初対面なのについ長話を楽しんでしまったな。初対面にもかかわらず不思議と楽しく長話ができた経験はありませんか？なぜかフィーリングがあって話があった。昔から知っている人かのように仲良く話ができた。あれこれ話を楽しんでいると気づけば長時間が経っていた。ごく稀にある経験ですが、改めて考えると不思議な出来事です。初対面は相手のことを全く知らない状態から入ります。どんな人なのかわからなければ警戒心があるのが普通です。初対面なので社交辞令的な接し方になるでしょう。少しずつ会話をしながら相手について知ることになるでしょう。ところがごく稀に初対面にもかかわらず楽しく長話ができることがあります。もしそういう人と出会えたら、その出来事の意味するところに気づいてください。初対面にもかかわらず楽しく長話ができたなら、その人とは相性が良いと考えて間違いありません。楽しく長話ができるのは相性が抜群という証拠。ぜひその人を大切にしてください。同性であれば親しい友人に発展する可能性があります。異性であれば交際に発展する可能性があります。日常で稀にある奇跡の出会いを見逃さないことです。機会があれば遊びに誘ってみましょう。積極的にその人との人間関係を深めてみてください。最初からフィーリングが合っているので、あっという間に仲が深まるはずです。素晴らしいご縁を生かしましょう。その人があなたにとって運命の人になる可能性が大いにあり得ます。初対面で楽しく長話ができた人を大切にする。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その8。勇気を出したいときはアクション映画がうってつけ。勇気を出したいとき、おすすめしたい映画のジャンルがあります。それはアクション映画です。アクション映画を見た後、妙にテンションが高くなり、行動意欲が出てきた経験はありませんか？主人公のように勇ましい振る舞いをしたくなった経験はないでしょうか？アクション映画では見応えのあるシーンが数多く登場します。危険に立ち向かっていくシーン。トラブルをチャンスに変えるシーン。絶体絶命のピンチを乗り越えるシーン。絶望の底から這い上がっていくシーン。迫力のあるアクションシーンがたくさんあって、ハラハラドキドキさせられます。主人公の勇敢な振る舞いから影響を受けるため、アクション映画を楽しんだ後は勇気が倍増しています。いつもは恐怖や恥ずかしさがあってできないことでも、アクション映画を見た直後は簡単にできてしまうのです。映画は勇気を出したい時のカンフル剤。映画に新しい価値を加えてください。趣味として楽しむだけではありません。勇気を出したい時の道具としても活用できます。アクション映画であれば見るだけなので簡単です。簡単ですが即効性は抜群です。自然と鼓動が高鳴り、手に汗をかいて自分も主人公になった気分になるでしょう。もちろん効果は一時的ですが、行動のきっかけにはなるはずです。主人公になりきって行動すればますますうまくいくでしょう。映画は勇気を出したい時のカンフル剤です。あらかじめアクション映画を選んでおく。勇気を出したい時のためにアクション映画を準備しておくといいでしょう。アクション映画はどれも迫力があって見応えがあるので、気分転換やストレス発散としてもおすすめです。迷った時は007シリーズがおすすめです。アクション映画の金字塔であり、世界中で絶大な人気を誇っています。主人公のジェームズ・ボンドは無敵であり、何でもこなす万能な人間です。いつもスピーディーでかっこいい。男性だけでなく、女性の憧れでもあります。007シリーズの音楽も心に響いて、気分を盛り上げてくれるでしょう。007シリーズを見終わった後は、ジェームズ・ボンドのように勇ましくなっているはずです。勇気を出す道具としてアクション映画を活用する。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その9。嬉しいことがあった時は記念撮影。悲しいことがあった時も記念撮影。悲しい時があったらぜひ記念撮影をしておきましょう。記念撮影といえば嬉しいことがあった時にするものと考えている人が多いのではないでしょうか。観光地に行った時、美しい景色に興奮して記念撮影をしたくなります。受験に合格した時、嬉し涙を浮かべながら記念撮影をしたくなります。入学式や卒業式などの人生の節目にも後から振り返ることができるよう記念撮影です。しかし、記念撮影は嬉しいことがあった時にするものと考えるのは思い込みです。記念という意味では、幸、不幸は関係ありません。不幸のどん底にいて絶望している時、悲しいことがあって涙を流している時、辛いことがあって落ち込んでいる時、悲しいことがあった時もぜひ記念撮影をしておきましょう。落ち込んでいる様子でも構いません。涙を流して目が赤くなっている顔でも構いません。無様な姿なんて写真に残したくない。そう思うかもしれませんが、今はそう思うだけです。 その時は辛くても後になればいい思い出に変わるのはよくあること。心が死んでいる時期であっても立ち直った時、明るい気持ちで振り返ることができます。絶望で苦しんでいる時なら記念撮影をする絶好のタイミングです。記念撮影はその時撮っておかないといけません。立ち直ってから撮影しても手遅れです。その時しかできないことであり、後から撮りたくなってもできません。元気がなくて暗い表情かもしれませんが、それでもいいではありませんか。ありのままの姿ですから、きちんと記念撮影をして残しておく価値があります。なんてひどい表情をしているのだろうと笑いながら振り返ることができるでしょう。それも記念であり、いい思い出です。後になって、この時は最悪だったよと笑い話に変わるでしょう。だから忘れておかないよう、今のうちに記念撮影をしておくのです。悲しいことがあった時も記念撮影なのです。嬉しいことがあった時だけでなく、悲しいことがあった時も記念撮影をする。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その10。100点主義だから動けない。100点主義をやめると動ける。100点主義は意外と動けません。100点主義は完璧主義です。一つも間違えてはいけないと思っています。絶対ミスがあってはいけないという脅迫観念にとらわれています。すべてを完璧にしなければいけないという固定観念に縛られています。100点主義になるとパーフェクトを目指さなくてはならないため強いストレスが生じます。間違ってはいけない不安と恐怖から足がすくんで体が震え始めます。何をどうやってもミスが起こりそうな気がして臆病になってしまいます。なかなか勇気が出なくて一歩を踏み出せない。いつまでも始められなくなり、虚しく時間だけが過ぎていくことになる。悲しいかな。100点主義になると体が硬直して動けなくなるのです。100点主義をやめてしまおう。動けるようになりたいなら逆を心がけてください。100点主義をやめてしまうのです。100点でなくてもいいよね。60点くらいでいいよね。のんびり気楽に考えましょう。最初は低い点数でも構わないと考えましょう。間違っても自分を許して責めないようにします。60点ならさほど難しくありません。半分より少し上回っている程度なら少し頑張れば実現できるでしょう。100点主義をやめるとフットワークが軽くなって動きやすくなります。肩の力が抜けて気軽に一歩を踏み出せるのです。大切なのは繰り返しです。最初は低い点数であってもトライエラーを繰り返せば少しずつ改善されていきます。何度か繰り返しているうちに60点、70点、80点になります。どんどん点数が上がっていき100点に近づけるのです。人生とは面白いものです。100点主義をやめるとムクムク勇気が出て勇敢になれます。フットワークが軽くなって動けるようになるのです。100点主義をやめてフットワークを軽くする。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その11。勧められたことはすぐ試さないと意味がない。人から勧められたことはすぐ試しましょう。ぜひおすすめですと何かを紹介されることがあるでしょう。勧められた本、勧められた映画、勧められたレストラン。勧められたことは評判がいいということ。その人が一度体験していることなので耳を傾けて聞いてしまい、言葉にも説得力があります。よかったよ。楽しかったよ。面白かったよ。勧められた直後は良さそうだな。今度試してみよう。時間があったら行ってみようと思うでしょう。ところがここでよくあるパターンがあります。今度試してみようと後回しにされたことは大抵実行されません。時間が経つにつれて意欲や熱意が減退していきます。急に熱くなった気持ちは急に冷めやすいもの。気づけば勧められたこと自体を忘れてしまっているのです。時間のある時にと思ったことは大半が実行されない。時間のある時にという考えにも注意が必要です。きっとあなたは忙しい毎日を送っているでしょう。仕事が終わってはまた別の仕事がやってきて、その仕事を終わればまた別の仕事がやってくる。次から次へとやることが出てきて、もぐらたたきゲームのような日々を送っているでしょう。なかなか暇な時間はできないものです。自然に余裕のある時間ができることはめったにありません。時間があるときにという消極的な姿勢では後回しが繰り返され、いつまで経っても実行できません。たとえ時間ができたとしても、その時は休むことが最優先されます。あるいは勧められたこと自体を忘れているのがオチです。勧められたことはすぐ試さないと意味がないのです。人からお勧めされたことがあればすぐ試そう。勧められたことはすぐ試しましょう。1分1秒でもスピードを意識して取り掛かることが大切です。勧められた本があって興味があればその場で注文しましょう。本屋に行くのが手間ならインターネットで本を注文すればいいことです。本は買った日に読み始めましょう。買った日に読むのが一番スムーズに読めます。本から得られたことはその日のうちに実行すると治り想的です。勧められた映画があって興味があればすぐ映画鑑賞をしましょう。 上映中であればすぐ映画館に直行です。旧作であればレンタルショップで借りたり、インターネットの映画サイトで視聴したりします。見たい時に見るのが一番いい。お金がかかることもありますが、見たい気持ちを大事にすることで素晴らしい感動体験を味わえるでしょう。おすすめされたレストランはすぐ行ってみましょう。今度行こうではなく、今すぐ行こうです。今日のランチやディナーにでも早速行ってみましょう。食べたい時に食べるのが一番幸せです。都合があって今すぐ行けないなら手帳を開いて予定を入れましょう。勧めてくれた人にフィードバックしよう。勧められた人に実行したことを報告しましょう。早速見てみましたよ。読んでみましたよ。早速行ってみましたよ、というだけでいいのです。フィードバックが大切です。相手も勧めた甲斐があった。またいい情報があれば教えてあげよう、と喜んでくれます。あなたのところに良質な情報が舞い込みやすくなります。どんどん人生が楽しく快適になっていくのです。勧められたことは後回しにせず、今すぐ試してみる。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その12位。最高の上司は自分。最高の部下も自分。上司とは決断を行い指示を出す人です。経験と実績が豊富で頼りになる存在です。時には管理や指導も行います。部下が失敗した時、逃げることなくその責任を負える人でもあります。あなたにとって最高の上司は誰でしょうか？何でも話を聞いてくれる上司でしょうか？人徳と人望のある上司でしょうか？スキルと実績は豊富な上司でしょうか？はたまたカリスマ性のある上司でしょうか？もちろんどれも素晴らしい上司の条件ですが、意外なところに存在しています。自分なのです。自分がしっかり考え決断を行い部下に指示を出します。部下がミスを犯せば逃げることなくその責任を上司である自分が負います。時には管理や指導も行います。それができてこそ最高の上司です。自分が最高の上司となることで素晴らしい人生を歩めます。最高の部下とは誰か。最高の部下とは誰でしょうか？スキルの高い部下でしょうか？期待を超える働きをする部下でしょうか？どんな指示でも忠実に従う部下でしょうか？いいえ、どれも違います。最高の部下もやはり自分なのです。自分という上司から指示を受けたあなたは部下として忠実な働きをします。わからないことがあってもすぐ人に聞くのではなく自分で考えます。まめな報告、連絡、相談を行うことで上司との連携がスムーズになります。時には期待を超えるような働きをして上司をあっと驚かせます。それができる人こそ最高の部下であり、あなたなのです。あなたは最高の上司でありながら最高の部下でもある。最高の上司も最高の部下も探すのではありません。自分であることに気づくことが大切です。つまりあなたは上司と部下が一体になった存在です。一人二役であることに気づいてください。決断と指示を行う存在であると同時に、その指示に従って忠実に動く存在でもあります。このことを意識して今日もアクションを起こしてください。上司であるあなたはしっかり考えた上で決断を行い、部下に指示を出しましょう。部下であるあなたはその指示に従って最善を尽くして働きましょう。願わくは期待を超える働きをしたい。仕事のできる部下だと自分を褒めつつ、頼りになる上司だと自分を褒めます。あなたは最高の上司でありながら最高の部下なのです。自分は最高の上司であり最高の部下であることを自覚する。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その13。お金持ちを目指すのではない。お金を稼ぐ人を目指す。お金持ちを目指していませんか？お金持ちになろうとお金の本を読んだり、投資のセミナーに参加したりしている人もいるでしょう。もちろんお金持ちを目指すのは悪いことではありません。お金は手段であり道具です。力であり可能性であり多くの自由をもたらしてくれます。たくさんお金があればあるほど不便が減ってできることも増えます。たくさんお金を持っていれば融通が効くようになるため将来の不安を減らせます。お金は精神的な安定をもたらす効果もあります。お金持ちになることを目指して日々励んでいる人も多いのではないでしょうか。夢のある話に思えますが、実はここに落とし穴があります。お金持ちは理想とは限らない。お金持ちになることが理想とは限りません。お金持ちとはお金をたくさん持っている人のことを言います。大切なのはお金を得たプロセスです。お金を得たプロセスによってはお金の意味も効果も半減します。仕事で一発当てただけかもしれません。仕事で一発当てることができても、一回限りでは意味がありません。大金に浮かれて、パッとお金を使い果たし、再び貧乏に逆戻りするでしょう。思わぬ落とし穴に落ちて、かえって不幸をじたらす可能性もあります。相続で資産を受け継いだだけかもしれません。相続によってお金持ちになっても、なかなか尊敬されません。資産を作ったのは親の力であって、本人の力によるものではありません。 大金を手に入れても苦労が伴っていなければ狂った金銭感覚によって水のように使ってしまうでしょう。場合によっては相続争いが発生してトラブルを引き起こすことも少なくありません。運や偶然でお金持ちになったところで素晴らしいとは限りません。お金持ちになりたいと言いますが、お金持ちになったプロセスこそ大切です。お金持ちよりお金を稼ぐ人を目指す。目指す方向を変えましょう。お金持ちを目指すのではありません。お金を稼ぐ人を目指すのです。お金を稼げる人は仕事ができる人です。能力が高く経験も豊富です。エネルギッシュで行動力があり、パワーがあってスピードも速い。根気と集中力があり、精神力と生命力に満ち溢れています。たくさんお金を稼げる人はそれだけ仕事力も高い証拠です。他の人より仕事ができるから、他の人よりたくさんお金を稼げます。稼いだお金に苦労と努力が伴っています。自分の力で稼いだから金銭感覚も養われます。お金がない状態から這い上がってきているため、お金を大切に扱います。これは運や偶然ではなく本人の努力の賜物です。自分の力でお金を稼ぐから周りから称賛されます。仕事は自分磨きにもつながります。仕事を通して社会性と人間性が身につきます。そのため仕事ができてしっかり稼いでいる人はそれだけ社会性も人間性も優れています。お金を稼ぐ人を目指せばどんどん地位も年収も上がります。当然の成り行きとしてお金持ちになるのです。お金持ちは仕事ができる人とは限りませんが、仕事ができる人はお金持ちになります。お金持ちよりお金を稼ぐ人になる方が重要なのです。お金持ちよりお金を稼ぐ人になる。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その14。冗談の面白さは言う側ではなく言われた側が決めるもの。冗談を言うときは十分注意してください。冗談を言えば笑いが起こり、パッと明るい雰囲気が広がります。打ち解けた関係なら積極的に面白い冗談を言ってみるのもいいでしょう。少しくらい冗談が滑ってもご愛嬌で笑ってくれるでしょう。面白い冗談が大好きな人もいるはずです。冗談を言えるのは頭が柔らかい証拠でもあります。冗談を言わないより言う人の方が魅力を感じます。人を笑わせることが自分の生きがいという人もいるでしょう。では面白い冗談なら何でもいいかというと、それは違います。冗談には特に注意したい点があるため意識しておくのがいいでしょう。世の中には冗談が通じない人もいる。軽い気持ちでバカだな、くだらない、死んだ方がいいよと言ったとします。自分では冗談のつもりであっても実際はわかりません。相手は真面目に受け止め傷つくかもしれません。笑ってくれるだろうと思った冗談がかえって相手を不快にさせてしまうのはよくある失敗です。場合によっては長く引きずる可能性もあります。冗談とはいえ、たった一言が心の傷になり一生残ることもあります。冗談を言うときには十分な注意が必要です。冗談の面白さは言う側ではなく言われた側が決めるもの。気づいてほしいことがあります。冗談の面白さは言う側が決めるものではありません。言われる側が決めるものです。いくら言う側が面白いと思っていても、受け止める側が NG と思えば逆効果です。面白い冗談を思いついたと思っても、自分がそう感じるだけであって相手は面白く感じないかもしれません。独りよがりの冗談は寒いだけ。冗談を言うときは自分がどう感じるかではなく、相手がどう感じるかで考えることが大切です。世の中には冗談が通じない人もいる。そもそも世の中には冗談が通じない人もいます。頭が固い人がいるように、冗談に否定的な人もいるもの。冗談が嫌いという人もいます。冗談が嫌いな人にはどんな冗談を言っても通じません。どんな冗談も全て悪い方に受け止められるでしょう。冗談が通じる相手とはいえ油断禁物。冗談が通じる相手だから冗談を言ってもいいだろう。実はここにも落とし穴があります。表向きは平気に見えても心の中では傷ついているかもしれません。ニコニコ笑っていても実際はムッとしているかもしれません。その場の雰囲気を壊さないよう気遣ってくれていることもあるでしょう。冗談の面白さは言う側ではなく言われた側が決めるものという鉄則を思い出してください。心が大きい人でも限界があります。我慢ができなくなってある時怒りを爆発させることもあります。特に人格や尊厳を傷つける冗談は自分を否定された気分になるでしょう。たとえ相手が親友であっても、人格や尊厳を傷つける冗談は言わない方がベターです。相手を快にさせるより不快を避けること。ムッとするかな、気を悪くするかなと感じるなら言わないのが無難です。言わなければいけないと思って言う冗談は大抵滑る。言わなければいけないと思って言う冗談は大抵滑ります。焦る気持ちがあると客観性が失われ、誤解を招く冗談を言いやすくなります。後から言うべきではなかったと後悔することになるでしょう。冗談を言わなければいけないと思っているなら誤解です。 冗談は無理に言わなければいけないものではありません。お笑い芸人のように職業にしているなら別ですが、普通の人が無理に心がける必要はありません。無理に冗談を言うくらいなら言わない方がマシです。自分の冗談に自信がなければ控えておくのが無難です。ちょっとした冗談で誤解され関係が悪くなるのは損でしょう。冗談を言わなければ相手を傷つけることはありません。冗談を言うときは自分がどう感じるかではなく相手がどう感じるかで考える。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その15。行き止まりと思うから行き詰まる。単なる壁と思えば乗り越えられる。あるとき行き止まりに直面することがあります。行く手が遮られそれ以上先に行けません。行き止まりなら引き返すしかないように思われますが、ここが大切なポイントです。それは本当に行き止まりなのでしょうか。行き止まりに見えても一度疑ってみる価値があります。行き止まりは思い込みに過ぎません。行き止まりがあったとき、それ以上先に行けないと思い込んでいる自分に気づいてください。つまらない思い込みです。行き止まりと思うから行き止まりになります。行き止まりと思うから無理、不可能と思ってしまい諦めてしまいます。行き止まりではなく単なる壁と考えよう。視点を変えてください。行き止まりと思うのではありません。単なる壁と考えてみてください。単なる壁と思えば固定観念が取り払われ乗り越える方法が浮かんでくるはずです。壁をよじ登ってもいいでしょう。体当たりをして壁を壊してもいいでしょう。掘削機を使って壁に穴を開けてみるのもいいでしょう。地面を掘って下から U の字にくぐり抜けるのもいいでしょう。棒高跳びで飛び越えるのもいいでしょう。気球を作って上空から越えていくのも面白いですね。自分でできなければ壁を壊す専門の人を呼んで代行してもらうのもアイデアです。諦めずに知恵を働かせると行き止まりを突破する方法は無数にあります。ルールを守るのではなく新しいルールを作る。それはルール違反だと思うことを考えてください。そんなのあり。非常識だと思う方法でいいのです。既存のルールがあるならあなたが新しいルールを作ればいい。既存のルールに上書きできるルールを作りましょう。ルール違反になるような方法を考えると非常識に考えることができるため突破口が見えてきます。行き止まりではなく単なる壁と考えよう。あなたの前にあるのは行き止まりではありません。単なる壁です。アイデアが浮かんだらその方法を試してみるだけです。うまくいくかどうかわからないならとりあえず試してみればいい。一つの方法を試してうまくいかなくても簡単に諦めないでください。別の方法を試してみればいいだけです。試した結果うまくいかなくても無駄にはなりません。うまくいかなくても何らかの手応えがあるので次のアクションにつながります。別の方法がうまくいかなければさらに別の方法を試していきましょう。あれこれ試していくうちにできたという感動の瞬間と出会えます。行き止まりではなく単なる壁と考え乗り越える方法を考える。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その16。悪い習慣を断ち切るなら区切りにこだわる必要はない。区切りと成功率は無関係。お酒をやめる。タバコをやめる。ギャンブルをやめる。悪い習慣を断ち切るとき、どんなタイミングを選びますか？このとき、よくありがちなパターンがあります。それは、区切りのいいところでやめるというパターンです。明日からやめる。来週からやめる。4月からやめる。来年からやめる、〇〇が決まったらやめるという人もいるでしょう。区切りのいいタイミングの方が、気持ちの整理もついて踏ん切りもつきやすいため、成功率も上がりやすく思えます。どことなく縁起がいいようにも思えます。悪い習慣をやめるなら区切りにこだわる人も多いのではないでしょうか。ここが落とし穴です。区切りのいいところでやめようとするとかえって失敗を促します。区切りのいいところを考える時点で決意が中途半端です。まだ少しくらいいいよねと甘い考えを持っています。まだ少しくらいいいよねと思っているということは失敗してもいいよねと思っているのと同じこと。何かを断ち切るとき余計な先延ばしは失敗のもとになります。しばらく経つと決意が揺らぎ始め、ちょっと嫌なことがあると再び悪い習慣が戻るのです。悪い習慣を断ち切るなら区切りにこだわる必要はない。悪い習慣を断ち切るときには強い決意が必要です。区切りの良し悪しは関係ありません。関係あるように思えるのは錯覚です。区切りのいいところの方が成功率が上がると思うのは誤解です。実際のところ区切りと成功率は無関係です。もちろん縁起がいいように感じるのも錯覚です。悪い習慣をやめるなら区切りにこだわる必要はありません。余計な先延ばしは不要です。やめようと思ったらその瞬間からやめることです。断ち切る気持ちが本気なら余計な言い訳はせず今すぐやめるが正解です。タバコをやめるなら吸いかけであってもすぐ火を消します。お酒をやめるならまだお酒が残っていても直ちにやめます。 ギャンブルをやめるなら、ゲームの最中であってもすぐ中断します。もったいない気持ちがあっても振り切りましょう。もう少しだけと思うなら、なおさら今すぐやめましょう。むしろ区切りの悪い時の方がいいと考えてください。少しくらい気持ち悪い区切りの方が自分の本気度を確かめられます。必ずやめると決意するから衝動に駆られても振り切れます。区切りに関係なく今すぐやめる人が悪い習慣の改善に成功するのです。悪い習慣を断ち切るときは区切りに関係なく今すぐやめる。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その17。イライラすることに取り組まなければいけないときは強い覚悟で乗り切る。常に冷静でいるためにはイライラしやすいポイントを避けることが有効です。イライラしやすいポイントは人、場所、仕事など様々です。この人に会うとイライラする。ここに来るといつも不快な気持ちになる。この仕事はストレスが多い。日常を振り返るとイライラしやすいポイントとして思い当たる節があるでしょう。イライラしやすいポイントを避けていれば平穏な心で過ごせます。しかしこれはあくまで理想です。仕事ではイライラすることに取り組まなければいけないことがあります。ストレスの多い仕事をしなければいけない時もあるでしょう。取引先に苦手な人がいて会わなければいけない時があるでしょう。仕事となると逃げも隠れもできない時があるものです。イライラしやすいことに取り組まなければいけない時はどうするか。強い覚悟で乗り切りましょう。大切なのは心構えです。前もって分かっていれば心の準備ができます。イライラすることがあるはずだから感情のコントロールを徹底しよう。しっかり感情を抑えよう。意地でも冷静を貫くぞ。強い覚悟を決めて立ち向かえば感情のコントロールも強化されます。不快感を受け入れる準備があれば少々のことがあっても動じることはありません。イライラすることがあっても想定内となるため平然としていられます。たとえ不快感の嵐にあっても感情を抑えられるでしょう。意外と大したことなかったねとなり、あっさり乗り切れることも少なくありません。強い覚悟を決め、心の防御力を最高レベルまで高めておくことです。強い覚悟が決まっていればイライラすることがあっても取り乱すことがなくなるのです。イライラすることに取り組まなければいけないときは強い覚悟を決めた上で立ち向かう。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その18。直接拍手ができないときは心の中で拍手をしよう。心の拍手は心をきれいにする。感動したとき、褒めたたえたいとき、素晴らしいことがあったとき、そんなとき私たちは拍手をしたくなります。拍手の音は最も素晴らしい響きの一つ。拍手の音にはお祝いの気持ちを盛り上げ、幸福感を高める力があります。拍手は世界共通の言語です。人種は関係ありません。拍手をされると自分が認められていると感じるので嬉しくなりますね。言葉は通じなくても拍手をすれば称賛や感動の気持ちが相手に伝わります。ところが拍手をしたくてもできない場面があります。しんと静まり返ったところでは拍手ができません。また距離が遠く離れている状況では拍手をしても聞こえないでしょう。しかし諦める必要はありません。拍手は直接手を叩くものと思い込んでいないか。拍手は直接手を叩くものと考えるのは思い込みです。手を叩くという形式にとらわれる必要はなく、もっと自由に考えましょう。心の中で拍手をすればいいのです。心の中でパチパチパチと拍手しましょう。音として聞こえなくても立派な拍手です。相手の耳に聞こえていなくても心には届いています。あなたの声、表情、雰囲気などから自然と拍手が伝わっているのです。心の拍手には距離が関係ありません。近くにいる相手だけでなく、遠くにいる相手でも伝わります。テレパシーのように物理的な距離を超越して伝わります。拍手には心をきれいにする効果がある。心の拍手には素晴らしい効果があります。それは心をきれいにする効果です。心の中で拍手をすると響きのいい音が心の中で響き渡ります。邪悪な心が取り払われ、どんどん心がきれいになります。そのため普段から心の拍手をしている人はいつも心がきれいです。心の拍手ができる人に悪い人はいない。直接拍手ができないときは心の中で拍手をしましょう。遠慮する必要はありません。相手のためだけでなく自分のためにもなるのですから積極的にしていきましょう。心の拍手が習慣になっていればいつもきれいな心でいられます。心の拍手ができる人に悪い人はいないのです。直接拍手ができないときは心の中で拍手をする。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その19。職場の風景を良くするコツは達成感。登山をして山頂から眺める景色はどれも素晴らしく見えます。もちろん見晴らしが良いこともありますが、それ以上に特別な感動を味わえます。それは達成感があるからです。達成感は感動をもたらす起爆剤です。達成感があると何でも美しく見えるようになり、深い感動を覚えます。 たくさん汗をかきながら、長い坂道を一歩ずつ歩きながら前に進みます。途中で何度か休憩を入れながら少しずつ登っていきます。まだまだ、あと少し、と自分を励ましながら諦めず頑張ります。時には道の悪い山道を通ることもあるでしょう。頑張って山を登った末、ようやく頂上にたどり着く。この時達成感は特別です。苦労して登山した分だけ達成感も大きくなります。達成感が大きい分だけ心が動きやすくなって山から眺める景色が特別美しく見えるのです。これは仕事でも同じです。職場の風景を良くするためにはしっかり仕事を頑張って達成感が得ることです。努力と苦労を重ねた上で仕事を終えた時の達成感は特別なものがあります。時間と労力をかけた仕事であればあるほど完了した時の達成感も大きくなります。その瞬間、職場の風景が感動の景色に変わります。見慣れているはずの職場の風景が不思議と美しく輝いて見えるでしょう。時には神々しく感じることもあるに違いありません。職場の風景を良くするコツは達成感なのです。職場の風景を良くするために頑張って仕事に取り組んで達成感を得る。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その20。つまらない仕事を任されたら喜ぼう。面白くする方法を考える機会に恵まれたから。つまらない仕事を任されたときどう思うかです。うわ、嫌だな。つまらない仕事を任されたら最悪。なんとかして逃げられないだろうか。嫌な気持ちになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。つまらないと思うのは誤解です。つまらない仕事はそのままだからつまらないのです。つまらない仕事を任されたら喜んでください。面白くする方法を考える機会に恵まれたからです。面白くするなんて不可能。そう思うかもしれませんが、思い込みです。どんな仕事も工夫次第で必ず面白くできます。知恵を振り絞ってどうすれば面白くなるか考えていきましょう。例えば仕事にタイムアタック形式を取り入れるのはいかがでしょうか。自己ベストを目指して1分1秒でも早く終わるよう仕事を工夫してみます。仕事のスピードは段取りによって変わります。少しでも早く仕事が終わるようにすればゲーム感覚が生まれて面白くなるでしょう。過去の自分と争うことになってワクワクしてきます。自己ベストを更新する楽しみが生まれます。仕事の進行を記録につけるのもおすすめの取り組みです。たかが記録と侮ってはいけません。記録をつけると目に見える形になります。やりがいが感じられ、やる気もモチベーションもアップします。記録に抵抗があるなら、可愛いシールを貼ってみるのも面白い。一つずつシールが増えていく様子は成長しているように感じられ、ワクワクしてくるでしょう。数字なり言葉なり、何らかの記録をつけてみるだけで仕事が面白くなっていくでしょう。仕事をゲームのモンスターと捉えてみるのも面白いでしょう。一つずつ仕事を片付けるたびにモンスターを倒すことになるので、達成感と満足感が生まれて面白く感じてくるでしょう。仕事を3つ片付ければレベルがアップする。一定レベルまで達したらお祝いとして高級ディナーを食べに行く。独自のルールを設けてみるのもアイデアです。ご褒美を作ってモチベーションを高める。アイデアはあなたの自由です。脳に汗をかいて知恵を振り絞り、じっくり考えてみましょう。なかなかいい方法が浮かばなくても諦めないこと。必ずどこかに素晴らしい方法があります。結局のところ、工夫とアイデアです。工夫とアイデアさえあれば、最高につまらない雑用でも最高に面白くすることが可能です。さあ、腕の見せ所と考え、面白くする方法を考えようではありませんか。想像力と発想力を活かせば、いろいろな方法が浮かぶはずです。つまらない仕事を任されたら、面白くする方法を考える機会に恵まれた、と喜ぶ。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その21。普段から笑っている人はいざというとき強い。普段から笑う人になりますでしょう。普段から笑う人はいざというとき強くなるからです。笑顔はパワーです。笑うと元気になります。ニコニコしているだけで元気を自家発電できるため体の内側からパワーがみなぎってきます。普段から笑っている人はいつもエネルギッシュなのでいざというとき底力が出るようになります。笑顔はポジティブ思考の力を高めます。普段から笑っているということは普段からポジティブ思考になっているということです。闇を消すのは光です。どんなに暗い闇も光を当てれば一瞬で消えます。つまりどんなに絶望的な状況も笑顔さえあれば乗り越えられるということです。ポジティブ思考がしっかり身についていればいざという時も前向きに考えることができます。知恵が働きやすくなったり素晴らしいアイデアが浮かんだりなど奇跡が起こります。普段から笑っている人は人間関係にも恵まれます。笑顔は人を引きつける磁石。普段からニコニコしているだけで人が集まってきて仲良くなれます。困った時、周りの人が助けの手を差し伸べてくれるでしょう。世界には笑いの力によって難病を克服した事例が数多くあります。治療困難、余命数ヶ月とされていた人がたくさん笑うことで奇跡的に回復した事例があります。笑いは運とパワーを高め、人とチャンスを引き寄せ、奇跡を起こすのです。普段から笑おう。 地球上に生きる生き物の中でも、これほどはっきり笑いを表現できるのは人間だけです。せっかく人に与えられた能力ですから、もっと活かそうではありませんか。普段からニコニコ笑うように心がけましょう。特別な時だけ笑うのではなく、普段から笑うことを心がけましょう。笑うと気分がスッキリするため、心の健康にも効果的です。あなたの雰囲気は、口角を少し上げるだけで明るく変わります。いつも笑っているね。いつも笑顔を振りまいているね。ニコニコしているイメージがある。周りから褒められるようになれば合格です。普段から笑っている人はいざというとき強いのです。普段から笑う人になる。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その22。誇りを持てない仕事なら誇りを持つ努力をしよう。どうしても誇りを持てないなら今すぐ転職した方がいい。仕事に誇りを持てなくて困っている。なかなか仕事に誇りが持てなくてモヤモヤすることがあるでしょう。軽微な雑用、単調な作業、末端の仕事など、なかなか誇りを持ちにくく悩むことがあるはずです。仕事に誇りを持てないと、お金を稼ぐ手段としか感じなくなり、つまらなくなります。やる気も起きず、集中力も続かず、疲れやすくなります。くだらない、と感じる仕事なら、誇りどころか、もはや不名誉です。仕事の内容は楽であっても、誇りが持てないと、それだけでストレスになります。なぜ、こんな仕事をしているのだろう、と人生に迷走してしまうでしょう。しかし仕事に誇りを持てないと不満を漏らすだけでは何も改善しません。誇りを持てない仕事なら誇りを持つ努力をする。誇りを持てない仕事なら誇りを持つ努力をしてください。意味のない仕事に思えてもそう感じるだけです。どんな仕事にも社会的な意義があります。意味のない仕事に思えるならその仕事と社会とのつながりに注意を向けてください。くだらない仕事であろうと、どんなに末端の仕事であろうと、きちんと確認するとどこかで社会とつながっています。自分の仕事が人や社会の発展に役立っていることが分かれば、誇りを持って仕事ができるようになります。自分は社会の一員として社会を作り上げていると思えるようになります。仕事はあなたを生かす場所です。できることを尽くします。より良い結果になるよう常に最高を目指して励みます。なかなか思うようにいかなくても妥協することなく最善を尽くして取り組みます。より良い社会を作るお手伝いをするつもりで仕事をする。社会の一員という自覚を持って責任を果たします。そうすれば仕事に誇りが持てるようになり、やりがいも生きがいも生まれてきます。頑張れば頑張るほど社会の中で存在感も発揮できます。仕事を通してあなたのアイデンティティを発揮できる。単なる雑用でも誇りを持つことです。雑用とはいえ立派な仕事の一つです。コピー取りであろうとお茶組であろうと欠かせない仕事であることに変わりありません。社内一位を目指すつもりで取り組みましょう。どんな雑用も本気で取り組めばクリエイティブの域に達します。細部まで素晴らしくするためには知恵とアイデアが必要になるからです。素晴らしい仕事の結果はもはや芸術性が伴うのです。誇りを持って雑用をすれば誰がやったのかわかるくらい差がつきます。結果が素晴らしくなるため、この素晴らしい仕事をしたのは〇〇さんだろうと言われるようになります。仕事を通してあなたのアイデンティティを発揮できるのです。どうしても仕事に誇りを持てないとき。何をどうやっても仕事に誇りを持てない。もしどうしても仕事に誇りを持てないなら今すぐ転職しましょう。どうしても誇りを持てないならあなたにやっていない可能性があります。誇りを持てない仕事をいやいや続けたところで苦痛が続くばかり。上司にもお客さんにも失礼です。仕事は人生の大半を占めるものです。仕事が苦痛になれば人生の大半が苦痛ということになります。そもそも仕事の存在意義に問題があることもあるでしょう。残念ながら世の中には少なからず反社会的な仕事があるのも事実。社会に役立つどころか害悪をもたらす仕事なら誇りを持てなくて当然です。さっさと辞表、退職願いを提出して誇りを持てる仕事に転職するのが正解です。誇りを持ってこそ仕事は楽しくなり、人生も楽しくなる。世の中には数多くの仕事があります。広く見渡していくと自分にとって誇りを持てそうな仕事があるはずです。給料が安い仕事やスポットライトが当たりにくい仕事でもいいのです。私は誇りを持って仕事をしていると言えることが素晴らしい。誇りとは名誉です。誇りを持って仕事をするから自分の名誉も高まります。誇りを持ってこそ仕事は楽しくなります。そして仕事が楽しくなるから人生も楽しくなるのです。誇りを持てない仕事なら誇りを持つ努力をする。どうしても誇りを持てないなら誇りを持てる仕事に転職する。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その23。もらい泣きは我慢するものではなく積極的にしていくもの。日常ではもらい泣きをしそうになるシーンがあります。涙の事情は様々です。悲しくて流す涙もあれば、嬉しくて流す涙もあります。何らかの事情があって泣いている姿を見ていると、こちらまで感情が伝わってきます。 同情の心が反応して目元がうるうるしてくるのです。この瞬間です。もらい泣きをしそうになった時、我慢していませんか？涙をこらえなければいけない。つられて泣いてはいけない。一緒に泣くのは恥ずかしい。涙を我慢する人が少なくありません。それはいけません。もらい泣きを我慢することは、きちんと共感していることになっていません。時と場合によっては相手を拒絶しているとも言えるでしょう。もらい泣きを我慢しているとストレスとなって体に毒です。もらい泣きをしそうになったら一緒に泣こう。もらい泣きを我慢する必要はありません。もらい泣きをしそうになったら一緒に泣きましょう。感情の赴くままに自分も一緒に涙を流すことです。もらい泣きは共感できた証拠です。相手と同じ気持ちになり心が一体化しました。相手の心に寄り添い高ぶった感情を共有することができました。これは素晴らしいことです。あなたがもらい泣きをすることで相手は共感してくれたとわかり喜んでくれます。一緒に泣いてくれる人がいることほど心強いことはありません。癒されたり励まされたりするでしょう。そして大きな幸せを感じるでしょう。もらい泣きをする人に冷たい人はいません。もらい泣きができる人は皆優しい人ばかりです。もらい泣きは人だけに与えられた特殊能力。もらい泣きも一つの能力です。他の動物はもらい泣きをすることがありません。地球上の中でももらい泣きができるのは人だけです。せっかく素晴らしい能力が備わっているのですから、きちんと活用しましょう。もらい泣きができる人はより人間らしいと言えます。日常の中で涙を流す機会はなかなかありません。なかなかないからこそ、もらい泣きの機会を通して積極的に泣く機会を増やしていくことです。もらい泣きは我慢するものではなく積極的にしていくものなのです。もらい泣きをしそうになったら我慢するのではなく一緒に涙を流す。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その24。もう一歩、もう一回、もう一日。そう思いながら延々と続けていくのが本当の努力。もう苦しくてダメだ。そう思って諦めそうになったら次の言葉を思い出してください。もう一歩、もう一回、もう一日です。底力を発揮する励ましの言葉です。なけなしの力を振り絞る魔法の言葉でもあります。苦しくて辛くて心が折れそうでもあと少しだけと思えば底力が湧いて気力を振り絞れます。まだまだ延々と頑張るのは大変であってももう少しだけ頑張ることならできるでしょう。100歩100回100日は無理であっても1歩1回1日ならなけなしの力を振り絞ればギリギリ頑張れるでしょう。少しだけ頑張っても意味がないと思うかもしれませんがそうではありません。これが最後と思いつつ休憩を取った後再びもう一歩もう一回もう一日と頑張ってみる。そうしてまたこれが最後と思いつつ休憩を取った後再びもう一歩もう一回もう一日と頑張ってみる。これを何度も繰り返しながら少しずつ前に進んでいくのがいいのです。その時はもうダメだと思っていても意外と大丈夫です。燃え尽きそうでもきちんと休憩を取れば元気とやる気が回復しているでしょう。その時は諦めかけていても問題ありません。ちょっと時間を置いて気分転換をすれば再び気持ちが前向きに戻っているでしょう。もう一歩、もう一回、もう一日を繰り返していけばいつまでも頑張り続けることができます。小さなことを積み上げていくことで大きなことを達成できる。結局のところ、どんなこともう一歩、もう一回、もう一日の繰り返しです。世界を変えた仕事も、ノーベル賞を受賞した偉業も、時代を超えた芸術も、もう一歩、もう一回、もう一日を繰り返した結果です。最初から大きな結果を目指さないことです。一段ずつ積み上げていき、100段にします。偉業も同じです。最初からいきなり偉業を目指さないことです。もう一歩、もう一回、もう一日と何度も諦めかける場面を繰り返すことで初めて偉業を達成できます。小さなことの積み重ねを軽視しないことです。千里の道も一歩からという言葉があるように小さなことを積み上げていくことで大きなことを達成できます。諦めそうになってもこの言葉があればあなたは底力を発揮できます。もう一歩、もう一回、もう一日を繰り返しているうちに100歩、100回、100日になっています。さらに続けていけば1000歩、1000回、1000日になっているでしょう。これが素晴らしいのです。地味に見えますが実は一番かっこいい。諦めかけていても諦めさえしなければ仕事は続きます。もう一歩、もう一回、もう一日。そう思いながら延々と続けていくのが本当の努力なのです。もう一歩、もう一回、もう一日と繰り返しながら延々と続けていく。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その25。なんだろうと疑問を持たせる言葉が良いキャッチコピー。キャッチコピーはいかにお客様の心をつかめるかです。ありふれた言葉ではお客様の心をつかめません。いくら響きの良い言葉でも陳腐で平凡では素通りされてしまうでしょう。キャッチコピーはいかにお客様の心をつかめるかにかかっています。では、どうすればお客様の心をつかめるキャッチコピーにできるのか。 そこで効果的なのが疑問を持ってもらえるような言葉です。そのキャッチコピーを見たときどういう意味だろうと思ってもらえる言葉であることが大切です。キャッチコピーとして適しているのは一目見ただけでは詳細がわからない言葉です。疑問を持ってもらうことではっきり意味がわからない、もっと詳しく知りたいと思わせることができます。疑問を持たせるキャッチコピーのお手本は書店に行くとたくさん見ることができます。本の帯に注目すると疑問を持たせるキャッチコピーが書かれています。歯ブラシで歯を磨くな。仕事ができる人は仕事をサボる。頭がいい人はバカバカしいことをしている。成績がいい人のノートはぐしゃぐしゃで汚い。痩せている人は夜中に焼肉を食べている。コンプレックスが愛される。人気者は陰で努力をしている。可愛くない人ほどモテる可能性を秘めている。くだらないアイデアが世の中を変える。なぜあの人は太っていてもモテるのか。会話が苦手な人が一日で上手くなった方法とは。なぜお金持ちは二つ折りの財布を使わないのか。何も努力しないで貯蓄が1000万円を超えていました。困ってしまうほど記憶力がなる方法。必ず3分で生まれ変われます。運命は3分で変えることができます。どれも疑問を感じるキャッチコピーです。気になる。どういう意味だろう。もっと詳しく知りたいと思うといても立ってもいられなくなります。お客様はどんどんキャッチコピーに吸い寄せられるでしょう。勝手に体が動き始め手に取ってしまいます。疑問を持たせることでお客様の心をつかむことができます。誇張のテクニックが有効。疑問を持たせる言葉にするには誇張が有効です。もちろん疑問を持たせる言葉とはいえ嘘はいけません。嘘は NG ですが誇張は OK です。嘘にならない範囲で誇張すると疑問を持たせる言葉にしやすくなります。疑問を持たせる言葉に心が引き寄せられ販売向上につながっていくのです。なんだろうと疑問を持たせるキャッチコピーを作る。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その26。起こることは恥ずかしいこと。器が小さいことを公言することになるから。起こることは本来恥ずかしいことです。起こるときはどんな場面でしょうか。不愉快なことがあってカッとなったとき、思い通りにいかず感情的になったとき、迷惑なことがあって気分を害したとき、不快なことや迷惑なことに直面したとき、私たちは怒りを感じます。もちろん怒りの感情はあっていいのです。怒りの感情は人間に備わっている基本的な感情の一つ。感情を持つ人間なら時には怒りを感じることもあるのが普通です。きちんと怒りを感じることができるのは人間らしい証拠とも言えます。しかし怒りを感じるのはいいですが、爆発させるのはよくありません。起こることは恥ずかしいことです。自分の器が小さいことを公言することになるからです。恥ずかしくない大人になりたいなら感情のコントロールは必須。起こることは私は感情のコントロールが未熟です。私は大人の皮をかぶった子供ですと言っているようなもの。怒りを理性で抑えることができませんでした。怒りに負けてしまい野蛮な一面を見せてしまいました。感情をコントロールしたのではなく感情にコントロールされました。だから器が小さいのです。年齢を重ねた大人が小さなことで怒っていると器が小さく見えてしまいます。それは感情のコントロールが不十分だからです。どれだけ年齢を重ねていようと、どれだけ外見に貫禄があろうと、感情のコントロールができなければ未熟です。恥ずかしくない大人になりたいなら、感情のコントロールは必須です。したがって、怒りを感じたときは、理性と自制心の力によって抑えることが大切です。たとえ激しい怒りで気が狂いそうになっても、ギリギリのところで我慢しましょう。我慢できそうになければ、一旦その場を離れ、時間を置くのがいいでしょう。私たちは高度な知性を持った人間です。高度な知性があるのですから、常に理性と自制心を保つことが大切です。たとえ強い怒りを感じることはあっても、感情を爆発させないことが大切です。しっかり感情をコントロールする。心がけたいのは感情のコントロールです。怒りたい感情を抑え、冷静な対処を心がけましょう。クレームを入れるのなら怒るのではなく、冷静に伝えましょう。許しがたい行為、絶対許容できない、など許容範囲を超えたことがあるでしょう。どうしてくれるのですか?と感情をぶつけるのではなく、こういうことがありましたと落ち着いて伝えます。落ち着いた口調と丁寧な言葉遣いで伝えれば、相手も素直に受け止めることができ、スムーズに話が進みます。我が子に腹が立ったら怒るのではなく叱りましょう。怒ると叱るは似ていますが違います。怒るのは感情的に任せて怒りをぶつけることを言います。叱るとは冷静な状態を保ちつつ落ち着いて諭すことを言います。落ち着いて叱ることができれば、親の言葉がうるさい説教からためになる指導へと変わります。感情をコントロールできる人こそ大人。怒ることは恥ずかしいことであると覚えておいてください。怒ってしまったら恥ずかしいと思うくらいでちょうどいい。怒りたくなってもギリギリのところで我慢しましょう。 感情をコントロールできる人こそ大人なのです。感情のコントロールができるようになっておく。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その27。やめた方がいいでしょうかと聞くくらいならやめた方がいい。やめた方がいいでしょうか。そんな質問をする人を見かけます。欲しいものがあるのですが値段が高いです。買うのはやめておく方がいいでしょうか。好きな人がいるのですが告白しようか迷っています。やめた方がいいでしょうか。やりたいことがあるのですが会社を辞めなければいけません。やめた方がいいでしょうか。転職をしたいのですが周りから反対されています。やめた方がいいでしょうか。結論から言うとやめた方がいいでしょうかと聞くくらいならやめておくのが正解です。やめた方がいいでしょうかと聞くほど自信も覚悟もないならうまくいかない可能性が高いからです。やめた方がいいのでしょうかと聞く人は本気になっていない。まずやめた方がいいのでしょうかという発想が後ろ向きです。やめた方がいいのでしょうかという一言にはやめた方がいいですよねと言わんばかりのニュアンスがあります。自信も覚悟も足りないネガティブな様子です。つまりやめた方がいいのでしょうかと聞く人は本気でないことが伺えます。生半可な気持ちなのでは諦めやすい。やめた方がいいでしょうかと聞く人のほとんどは背中を押してもらいたいのが目的です。大丈夫ですよ、頑張ってください、頑張りましょうよなど前向きな返事を期待しているのでしょう。前向きな言葉がないと行動できないことならますますやめておくのが得策です。もともと生半可な気持ちなので途中で少しでもつまずいたらすぐ諦めるに違いありません。本気になっているなら迷いは発生しない。そもそも本気になっているなら迷いは発生しません。本当に欲しいものなら迷うことなく買うの一択です。借金してでも貯金をしてでも手に入れようとします。本当にやりたいことなら迷うことなく目指すの一択です。周りからくだらないねと批判されようと現実を見ろと諭されようととにかく夢の実現に向けて動きます。本当に好きな人がいれば迷うことなく告白するの一択です。恥ずかしかろうと振られるリスクがあろうととにかく好きな人に気持ちを伝えようとするものです。本当に転職したいならわざわざ人に相談せず転職するの一択です。家族がいるなら別ですが一人身であれば誰かに相談するのはナンセンスです。たとえ周りからやめた方がいいと反対されても反論を押し切ってやろうとします。リスクがあろうとなかろうと関係ありません。本気になっているならもはや衝動を抑えることはできません。だからうまくいくのです。抑えられない衝動があってこそうまくいきます。反対があっても押し切るくらいの自信、覚悟、行動力があるからうまくいくのです。やめておく方がいいでしょうかというセリフは自信のない人が言うセリフ。やめておく方がいいでしょうかというセリフは自信のない人が言うセリフです。自分の生半可な気持ちに気づくことです。そういう人はやめた方がいいです。どの道うまくいかないのですから早めに方向転換しておくのが正解です。やめた方がいいでしょうかと聞くくらいならやめた方がいいのです。やめた方がいいでしょうかと聞くくらいならやめておく。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その28。調子の良し悪しを運や偶然だけに頼ってはいけない。私たちは調子の良し悪しに振り回されることがあります。今日は調子がいいな。今日はなんだか調子が悪いな。調子のコントロールは自分の力でどうしようもないと考えていないでしょうか。調子がいい時もあれば悪い時もある。調子の良し悪しはその時になってみないとわからない。確かに調子の良し悪しにはどうしようもないこともあります。悪天候や電車遅延が体調に影響することもあります。周りからの批判のせいで調子を狂わされることもあるでしょう。なんだかの不意なトラブルに巻き込まれることもあるでしょう。仕方ない事情によって仕事のパフォーマンスに影響することがあるのも事実です。しかし調子の良し悪しを運や偶然で片付けるのはよくありません。何の因果関係もなく調子が悪くなることはありません。調子の良し悪しには因果関係があります。調子がいい時は原因があるように調子が悪い時も原因があります。調子が悪い時その原因を探ってみてください。生活を振り返ってみると心当たりがゼロということはないはずです。朝食を抜いている、睡眠不足になっている、身だしなみが乱れている、冷たいものを食べ過ぎた、バスタイムは湯船に入らずシャワーで済ましている、調子に影響するような心当たりがあるのではないでしょうか。一見普通に思えても自分の生活を細かく振り返ってみると原因らしきことが見つかるはずです。もちろん悪天候や電車遅延などどうしようもない原因もあるかもしれませんが原因を見つけることに意味があります。これが原因ではないかと思うことが見つかれば今すぐ改善に取り組んでください。調子の良し悪しを運や偶然だけに頼らないこと。調子に関係することを見つけたら意識的に整えて調子のコントロールを心がけてください。完全なコントロールは難しくても完全に近づける努力ならできるはずです。 調子のコントロールは実現できる。普段から調子が良くなるような生活スタイルを心がけましょう。生活リズムも生活スタイルも意識的な努力によって実現できること。調子が悪くなる原因を改善することは調子を良くすることにつながります。調子が悪くなる原因を改善していけば自然と調子の良い状態に整えることができます。生活リズムが乱れていることが調子に影響しているなら生活リズムを整えることです。調子のコントロールは実現できます。それは運や偶然ではなく努力と心がけによって改善できることです。調子をコントロールできるようになれば思い通りになることが増えます。結果として人生の調子も良くなるのです。調子が悪くなるのを運や偶然で片付けず、きちんと原因を探る。原因が見つかればきちんと改善に着手する。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その29。明日は今日よりいい一日になる。根拠はなくてもそう信じよう。明日はどんな一日になるでしょうか。正解は一つしかありません。明日は今日よりいい一日になります。根拠はなくてもいいのです。いちいち根拠を考えるのは悪い癖。根拠はなくても信じることが大切です。私たち人間には信じるという能力があります。思考は実現化する働きがあります。頭の中でイメージしたことは潜在意識に刻み込まれるため再現する力が強くなります。実現に向かうよう無意識のうちに態度や行動に現れます。そして本当に現実になります。だから信じるのです。明日は今日よりいい一日になると。明日は今日よりいい一日になると信じていると心に火がついてパワーが湧くようになります。ワクワクした気持ちになって表情も明るくなります。明日になるのが楽しみになり未来に希望を持てるようになります。信じることで引き寄せの力も働くようになり運やチャンスを引き寄せます。寝る前に明日は今日よりいい一日になると信じることで睡眠薬の代わりにもなります。心地よい眠気が訪れ入眠がスムーズになるでしょう。睡眠中は心地よい夢が見られるに違いありません。こうなってほしいという具体的なイメージを思い浮かべればますます効果的です。根拠はなくても明日は今日よりいい一日になると信じることが大切です。明日もご機嫌な一日を過ごせます。根拠はなくても明日は今日よりいい一日になると信じる。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その30。アクションを起こすだけで満足しない。大切なのはアクションを起こし続けること。人生ではアクションを起こすことが大切です。実際に体を動かして具体的に行うということです。じっとしていては何も変わりません。アクションを起こすから変化が生まれ、人生の駒を前に進めることができます。目標に近づけ、思いを現実に変えることができます。アクションなくして達成もなし。アクションを起こすからこそ大きなことを達成できます。アクションの積み重ねによって、ゆくゆく夢の実現につながるのです。では、アクションを起こせばいいかというと、そうではありません。大切なのはアクションを起こし続けることです。アクションは継続が大切。一度だけのアクションでは一過性の変化で終わります。すぐ元に戻ってしまい、なかったことになるでしょう。ダイエットのリバウンドと同じです。時には元の状態より悪化することも少なくありません。大切なのは継続です。アクションは一度だけで終わるのではなく、続けていくことが大切です。アクションを起こしたら、また次のアクションを起こします。アクションを起こしたら、さらにまた次のアクションを起こします。アクション、アクション、またアクション。アクションを起こし続けるから、どんどん人生の駒を前に進めることができます。時には、転んだり、壁にぶつかったりすることもありますが、立ち止まらないことです。転んだら起き上がり、壁にぶつかれば、回り道をします。くよくよする暇があるなら、動いていた方が、まだ、マシです。うまくいかなかった原因を探って、次のアクションに生かしましょう。ハズレを引くことがあっても、がっかりする必要はありません。そういうこともある、と、さっと、気持ちを切り替え、再び、アクションを起こすことです。周りからバカにされてもブレーキを踏まずひたすらアクセルを踏み続けることです。現代社会はスピード社会です。スピード社会なのですから個人のスピードも上げていくことが必要です。動く人になりましょう。行動が早いね、行動力があるねと周りから驚かれるくらいになれば合格です。アクションを起こし続ければ夢の実現は時間の問題です。もはや夢を達成できない方が不思議なのです。アクションを起こすだけで満足せず起こし続ける。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。まとめ。その1。負け惜しみを言う側になるのではなく、言われる側になる。その2。勇気を出したいときは、スピードを出して行動する。その3。ポジティブ思考だけで終わるのではなく、きちんとポジティブ行動に取り組む。その4。なんだろう?と疑問を持たせるキャッチコピーを作る。その5。若い頃は、学校の勉強ばかりでなく、しっかり遊んでおく。その6。 やめた方がいいでしょうか、と聞くくらいならやめておく。その7。初対面で楽しく長話ができた人を大切にする。その8。勇気を出す道具としてアクション映画を活用する。その9。嬉しいことがあった時だけでなく、悲しいことがあった時も記念撮影をする。その10。100点主義をやめてフットワークを軽くする。その11。心の中にワイヤーを張り巡らして強度を上げる。その12。自分は最高の上司であり、最高の部下であることを自覚する。その13。お金持ちよりお金を稼ぐ人になる。その14。冗談を言うときは自分がどう感じるかではなく相手がどう感じるかで考える。その15。行き止まりではなく単なる壁と考え乗り越える方法を考える。その16。悪い習慣を断ち切るときは区切りに関係なく今すぐやめる。その17。どうせ失敗するなら早く失敗しておく。その18。直接拍手ができないときは心の中で拍手をする。その19。もっと今に集中する。その20。つまらない仕事を任されたら面白くする方法を考える機会に恵まれたと喜ぶ。その21。普段から笑う人になる。その22。誇りを持てない仕事なら誇りを持つ努力をする。どうしても誇りを持てないなら誇りを持てる仕事に転職する。その23。もらい泣きをしそうになったら我慢するのではなく一緒に涙を流す。その24。もう一歩、もう一回、もう一日と繰り返しながら延々と続けていく。その25。できることから始めてできることを増やしていく。その26。感情のコントロールができるようになっておく。その27。自分のためより大切な人のためを意識する。その28。調子が悪くなるのを運や偶然で片付けずきちんと原因を探る。原因が見つかればきちんと改善に着手する。その29。根拠はなくても明日は今日よりいい一日になると信じる。その30。アクションを起こすだけで満足せず起こし続ける。